サークル紹介、今週は長後市民センターで活動されている優等会の皆さんご紹介していきます。2日目の今日はこちらのメンバーの方にお話を伺っていきます。まずは田下さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田下さんはこちらのサークルいつから参加されてるんですか？
とね、私は本当にまだ新人のペーペーで3ヶ月ぐらい前からですね。
3ヶ月前にこちらのサークルに参加しようと思ったきっかけについても教えてください。
はい、はい、隣にいる原さんが私より早く入ってて、で他のサークルで一緒だったんですね。それでこっちでもやってるよって言われて来たのがきっかけで、もう一人今日お休みなんですけど鈴木さんと一緒にここに来るようになりました。
ということはこちらのサークルに入る前から、うん、陶芸のご経験っていうのはあったということですか？
いや、それが全くなくて、去年の今頃初めて、こことは別に安らぎ荘っていう藤沢市あるんですけど、そちらの方で講習会を受けてやり始めたのが本当去年の今頃で、はい、だから本当1年なってるかなってないかぐらいですね。
この1年前ぐらいにどうしてこの陶芸、うん、やってみようかなって思われたんですか？
笑えるんですけど今までこういう粘土遊びをしたことがなかったので、すごい気軽な気持ちで始めました。
ちょっと自分やってみようかなっていう気持ちから、この1年前に陶芸始めて、こちらのサークルには3ヶ月ぐらい入られているということですけれども、はい、入ってみてこちらサークルの雰囲気、田下さんはどのように感じていらっしゃいますか？
はい、ここのサークルは超アットホーム、朝の9時から夕方までやってるので、お弁当を持参で来るんですね。でそのおしゃべりが超楽しいです。
本当に皆さん楽しそうにお話しされながらですね陶芸されている姿を私も見させていただいて、この共通の陶芸という趣味を持ったですね、うん、共通の仲間とともにこの一緒の時間を過ごすっていうのもいい時間ですよね。
そうですね。このサークルの一番の特徴は、皆さん、私なんかはまだ本当に新しいんですけど、十何年もやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、分かんないところは教えていただけるっていうのが一番続けたくなるような要素だと思います。
ちょっと分かんないことがあった時にこう気軽に聞けるっていうのは本当に素敵なサークルだなと思います。さあ、そうしましたら田下さん、私の目の前に今作られている作品あるんですけれども、ぜひこちらどのようなものなのか教えていただけますか？
これは初めラーメン丼を作ろうと思ったんですけど、力がないのでちょっとちっちゃなおうどん丼ぐらいになっちゃったんですけど、普段自分が作ったものでやっぱり食べてみたかったので、そういう丼ものですね。これは
丼用ですね。今田下さん作られているということで、今の状態は陶芸の工程の中ではどの状態にあるんですか？
これはまだ素焼きの前に成形をしている状態です。これから形を整えて削っていったり細かい作業をしていって、それから素焼きっていう釜に入れる前の段階を今やってます。
この後釉薬というものでですね、ちょっと色をつける作業が、陶芸の作業の中でそういうものがあると教えていただいたんですけれども、はい、田下さん、今自分の構想ではこの丼どういう色にしていこうかなって今考えてらっしゃいますか？
色はちょっとやっぱり白っぽい感じに器にしたくって、ラーメンでもおうどんでもいいんですけど、なんとなく白っぽい感じの土もそういうのも選んでます。
完成品を思い描きながらですね、もう始める時から白っぽいものにしようということで、はい、この田下さん考えて今丼作られております。もう本当に完成、釜に入れて焼いて出来上がるまでがですね、本当に楽しみなものになっていると思いますので、ぜひ素敵な丼になるようにですね、私もこのうまく焼き上がることを願っております。
ありがとうございます。
さあ、それではおしまいに、これからこのサークルで頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか？
先輩が本をいろいろ貸してくださったので、この中にいろんな作りたいものが多々あるので、例えば3月のひな人形だとか、あとは素敵なオブジェの、もう今年は間に合わないんですけど、クリスマス用の焼き物とか、そういう季節に合ったものをちょっと挑戦してみたいなと思ってます。
これやりたいの。
これね、 ケーキなんです。可愛いでしょ。
本当ですね。このクリスマスケーキのオブジェというものがですねあるということですので、ぜひ来年は素敵なクリスマスケーキのオブジェ作っていただけたらと思います。これからも活動頑張ってください。メンバーの田下さんにお話を伺いました。田下さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。絶賛募集中ですので皆さんどうぞ来てください。
続いては八幡さんとみゆきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではまずですね、いつから参加しているのか聞いていきたいと思います。まずは八幡さん、よろしくお願いいたします。
はい、年数はもう30年ぐらいになるんですけど、前の先生から引き継いで未だにやってます。
本当に長く八幡さん、こちらのサークル参加されてますね。
ちょっとね、あまりうまくはないんですけど、年数だけは長いんですよ。
本当に素敵な作品たくさん作られているということで、この後ぜひ聞いていきたいなと思っております。では続いてみゆきさんは、こちらのサークルいつから参加されているのか教えてください。
私も17、8年になります。前の先生から引き継いで今のこのグループに参加させていただいてます。
もうこちらお二人はですね、このサークルのベテランさんということで、本当に長くこちらのサークルで陶芸されているということですけれども、ぜひ参加したきっかけについても聞いていきたいと思います。まずは八幡さん、お願いいたします。
はい、陶芸やりたいねって言ってまして、うちの主人がたまたまあの前の先生の知り合いというか出くわっちゃって、仕事、まあ、うち消防署だったんですけど、先生のところにこう火元とかでこう行ったらしくて、陶芸やってる先生見つけたよって言って主人に紹介してもらったんです。そういう関係でした、きっかけ。まあやりたいことは前から言ってたので探してきてくれたっていう感じかな。はい、
では続いてみゆきさん、参加したきっかけ教えてください。
私は子供が小学生の頃に PTA でちょっとかじったことがあるんですが、その後にこちらに引っ越してきて、昔このふるさと祭りをやってまして、でその時に3つぐらい陶芸のサークルがあったんですけども、その中でこの優等会の作品が一番なんか印象に残って、あ、ここでやりたいなと思って参加させていただきました。
じゃあみゆきさんはこちらの皆さんの作品を見て、うん、自分もこういう作品作りたいなということで、こちらには参加されたということですね。ではもうお二人はこちら本当に長く参加されてですね、たくさんの作品を作られたということで、ぜひ思い出に残っている作品聞いていきたいと思います。まずは八幡さん、教えていただけますか。
そうですね、花瓶も作ったし、蓋物も作りましたし、ランプシェードなんか、そんなのが思い出に残ってますね。
こちら本当に様々ですね。作品作られて今思い出に残っているものということで3種類教えていただきました。はい、その中でランプシェードということで、このランプにですねかぶせて光が反射するような作品になったと思うんですけれども、はい、どのようなデザインのものを作られたのか、ぜひ教えていただけませんか。
ちょっと三角っていうか、そんな形で丸くじゃなくって、それで穴を開けて星とかハートとか、そんな感じです。
これってそのように穴を開けるのってすごい難しいんじゃないですか。
すごく楽しくって、穴開けのが好きでポコポコ開けちゃったんですけど楽しいですよ。
うまくやるために八幡さん心がけたこととかってなんか覚えてますか。
いや特にないんですけど、やっぱりホロヤイがあるんですよね。あの土の柔らかさっていうか、穴開けるちょうどいい厚さ硬さとか、ちょっと難しかったかなって思いますけど、何しも穴開けるのが好きだったので開けました。何も考えずに、
この厚みだったら穴開けやすいっていうのは、やはり長くやってるからこそ分かる、その感覚になるんですかね。
そうですね、ちょっと分かってきましたね。あと柔らかさ、土の柔らかさ、このぐらいだったら柔らかくすぎてダメかなとかね、これだったらできるかななんて、そういうのもちょっと分かってきたかなって思いました。
やはりこうベテランだからこそ分かるこの経験っていうものがですねあるんだなっていうのが分かりましたし、八幡さんはメンバーの皆さんに教えるということもされているということで、穴開けるならこれくらいの土の硬さ、この間よっていうのをですね、これからもメンバーの皆さんにぜひ教えていただけたらと思いますよ。
ありがとうございます、頑張ります
さあ、そしたら続いてみゆきさん、ぜひ思い出に残ってる作品教えていただけますか。
そうですね、私も花瓶とかやっぱり日常を使えるものだから、湯飲みとかコーヒーカップとか、割とそう毎日使えるものが自分で見てて作ったものっていうのは楽しいなと思ってます。
みゆきさんはですね、ご自身の作った作品ノートにこうスナップとしてまとめていらっしゃるのですね、私も見させていただいたんですけれども、この絵付けというんですかね、はいはい、作品に絵を描かれているんですけれども、本当にみゆきさん絵もお上手ですね。
いや、やっぱり最初は本当にこの丸いところに描くっていうのはすごく難しくて、最初の頃の絵を見るとなんか本当にためらい傷みたいな、そういう感じのだったんですけども、やっぱり長い間やってくると少しは形になってきたかなって、絵も少しは見られるようになってきたかなと思ってます。
特にこの絵なんか自分的にうまくできたなっていう絵柄あったりしますか。
この辺のですかね、美術館とか行って絵を見てきてちょっと参考にしたり、はい、だからこの絵は好きで気に入って何回か描きました。
こちらもみじですかね。
ちょっと抽象的なんで何っていうのではないんですけども、
そうですね、じゃあちょっとこの作品を作るために美術館に行かれたりとかして、ちょっと自分でこの絵の勉強じゃないですけれども、こういうイメージの作品作ってみようかなっていうのですね、この学ばれてこちらで作品作られているということですね。
そんな真剣なものじゃないんですけども、そういうとこに行ってもやっぱり今までとは見方が違うというか、目につくというか、そういう風になってきましたね。
さまざまな場所でですね、作品のイメージを膨らませながら、この風景であったり絵を見に行くっていう行動であったり、そういうことをさまざまされてこの陶芸楽しまれてるんだなっていうのが今のお話から感じることができました。さあ、それではおしまいにお二人にですね、これから頑張ってみたいこと、目標を伺っていきたいと思います。ではまずは八幡さん、お願いいたします。
まあ、やれるだけ身近にうちで使えるような食器を作りたいなと思ってます。
これからも長く元気にですね、こちらの優等会で陶芸の活動頑張っていただきたいと思います。続いてみゆきさん、教えていただけたらと思います。
私も目標って言われるとなかなか思いつかないんですけれども、手に取って使えるものを作っていきたいなと思います。
本当に日常でご自身の生活の中でですね、使える作品これからもたくさん作っていただけたらと思います。メンバーの八幡さんとみゆきさんにお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。